京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのヒットミンこと藤田瞳がお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けしています。
そうなんです、この京都空間創生術は私がもう11年以上も連載を続けている人気の連載記事で、もうその回数は250回を超えているんです。
はい、連載のコンセプトは
そうですね、私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げさせて紹介させていただいております。
さて今週のタイトルなんですが、蔵の魅力を感じる再生事例ということですね。よろしくお願いします。
はい、最新の第257回目からの記事のご紹介になります。
はい、
先日ですね、私とある蔵の再生をやらせてもらったんですね。
はい、
京都の京町屋にある土蔵土の蔵を再生したということを記事に取り上げさせていただいたんですけれども、
はい、
蔵ですね、まだ結構京都市内には実は残ってまして、大体はあの宝物が入ってるような、ね、
先祖代々の家宝が入ってるっていう感じですけど、ね、感じ
なん
ですけど、
実際はあんまり使われないものが入ってたりとか、捨てるに捨てられない
物置
おばあさんのひな人形が入ってたりとかいうようなことが多いんですけど、はい、今回ですね、この蔵の再生をいただいさせていただきましたのは高倉二条という場所にありますですね、はい、ワックジャパンさんという京町屋の、中にある蔵なんですね、ワックジャパンさんといいますと、京都の文化体験をですね、主に外国人観光客の方に、提供されているもう有名な会社さんでございまして、
はい、
その中の一つにワクワク館というのがですね、この高倉二条に町屋がございまして、その奥の蔵が使われずに放置されていたので、何か有効活用できないかというところからの話のスタートでさせていただいたんですね。
そのままにしておくのもったいないぐらいのいい蔵だったわけですか。
藤田さん、蔵の中って入ったことあります？
最近ね、よくこう、蔵の中がそのレストランになってたりとか、そういう、ね、お店の中では入ったことありますね。
なかなか人の家の蔵って入ることないですよね、
普通の方はね。
僕たちは仕事柄ね、そう、仕事柄よく入るんですけど、普通は暗くて、はい、ね、土であでぎっててっていうところなんですけど、これね、僕も何年も蔵やってるんですけど、うまく再生すると大変こう静かで落ち着いた、雰囲気のいいお部屋になるんですね。まず蔵というのは土の壁でできてますから、はい、壁が分厚い、
かなり分厚いですよね。
っていうことは外の状況にあまり左右されないわけです。暑いとか寒いとかね、はいはい、いうのがで、主にその蔵の壁が分厚いっていうのは、火事で燃えないためと、泥棒に入られないため、ね、この2つなんですね。で、昔のことですから、よく火事があってもその蔵だけは燃え残るから、はい、蔵の中に大事なものをしまって、で、まあ、今でいう耐火金庫みたいなもんですよね、しまって、母屋、家が万が一燃えても蔵だけ残しておこうというところからスタートしてるんですね。ですので、そういう意味では燃えてはダメですし、頑丈に作られてる。で、おのずと大事なものを入れますからね、はい、泥棒にその入られてもそこだけは入られないように、破られないように
防犯性も
高めてるというところですね。今でしたらコンクリートありますけどね、コンクリート昔なかったですから、そうやって土壁で頑丈に頑丈にと、
もう何回も何回もこう塗り重ねて
やってるのと、
何年がかりで作るみたいなイメージあるんですけれども、
ね、やっぱり2年とかね、それぐらいはかかりそうに、塗っては乾かし塗っては乾かしっていうのと、あと実は中に竹こまいと呼ばれるですね、竹で編んだ下地が入ってるので、
たまにちょっとこうそれが露出してったり、
だから単純にその泥棒がですね、こうなんかドリルで掘って入れるような代物でもなかったというようなとこなんですけどね。
蔵にもこういろんなデザインだったり色だったり、
そうなんですね、あるんですけどもね、京都の場合はおしなべて白いプレーンな蔵が多いです。あんまり飾り気のない
はい、
うん、で地方に行くと例えば黒い
黒いイメージが結構あるんですね、うん、他の地域は
黒とかありますし、
うんうん、どしっとしてて
生子壁って言ってこう、はい、なんていう壁がデコボコしてたりね、するような
生子ってあの
そう
生子です、
海におるあれがこう壁に張り付いて、はいはいはい、いやあのそんな汚くないですよ、綺麗なデザインになってるんですけど、
すごい
名前ですね、生子壁、はい、そうですね、黒いあの蔵っていうのは一般的によくありますけど、うん、京都の蔵は白いんです、
うん、おしゃれだから、
おしゃれだから実はね、だいたい蔵って家の奥に作られるんですね、はい、庭のさらに奥に、
で、
そうですね、白い蔵を作ると、はい、庭が明るくなるんですね、
あ、光を反射するレフ板効果ですか、もしかして、そうです、
反射してお庭を明るく照らして、
はい、
で庭が明るくなると部屋の中が明るくなるっていうので、昔の人の知恵で京都の蔵はあえて白くしてるんです、で、まあ、京都うなぎの寝床ですから光の取り入れる場所っていうのが本当に、
ね、奥に行けば行くほど奥の部屋難しいですよね、
難しいんですけど、だから少しでもより明るく、お部屋の中を照らすために、
うん、
まあ、いわば光の反射鏡ですね、いうようなことで蔵を白くしてるんですけど、まあ、白にするとそういうこともあるんですけど、例えば汚れやすかったりとか、
漆
喰なのでちょっと雨に弱かったりとか、はい、いうようなこともあるんですけど、そういったことも工夫を重ねてそれでも白に塗り続けるというのがこれ京都の美意識なんですよね。だから他の地方に比べると装飾性っていうのはちょっと少なくて、はい、たまにこう水とか火とかね、この縁起を担ぐようなデザインの文字がね、
はいはい、
彫ってあったりします、うんうんうん、であと逆に防犯性っていうのは非常に高くてね、
はい、
やはりその都でしたからいろいろなお宝がある率が高いんで、全国からこぞってくるんですかね、泥棒が、はい、だから扉とか見てますと、もう大人でも動かすのがやっとこせぐらいの
重たい
扉があって、で、うん、鍵ももう絶対開かへんような南京錠があったりとかね、うん、してやってますんで、そういうところが一つ特徴かなと思うんですけど、このワックジャパンさんはね、和の体験文化ですから、その蔵の中に畳を敷いたり板間を作ったりして、
はい、
この和の文化を気軽に体験して出かけるような蔵に再生したんですね。
やっぱり蔵の中だと先ほどおっしゃったように静かで
落ち着いて
あと結構夏は涼しく、
そうなんです、
冬は暖かいイメージありますね。
その通り、うんうん、で、蔵になります、蔵というか、倉庫で使ってる時はちょっとジメジメしたりとかいう印象もあるんですけど、こうやって人間が使い出すと大変、そのいわば井戸水みたいな感じでね、夏は涼しいですし、冬は町屋に比べて暖かく感じますし、非常にそういう意味では使い勝手のいいね、空間になるんです。
うん、湿度が一定にな
るんです
ね。そうです、なるんですね。
ただ、やっぱり光の窓が
問題、
ね、蔵ですから少ないですし、はい、あってもちっちゃい窓になりますから、そのあたりは光の取り込み方とか工夫するのと、場合によっては人工照明ですねを使いながら、やっていくということになるんですけども、
はい、
この、 新聞記事に取り上げさせていただいたのは、2階部分にね結構いい天窓がありましたので、これを積極的に活用して、はい、光を取り込む装置として活用してるんですね。
ね、お写真見せていただきますと、本当に天窓からか光の帯がね
こうスーッと差し込むように
とてもね綺麗ですし、明るくなりましたよね。
だから蔵が暗い分、その光が差し込む姿っていうのがですね、これ思わぬ効果といいますか、美しくてですね、はい、このコントラストがうまくいったなというようなところではあるんですよね。
もともと蔵に天窓はあった、
あったんです。
その窓をどういうふうに工夫なさったんですか、今回は。
屋根の、ね、瓦は比較的しっかりしてましたので、ちょっと手直しするのと、あとだいぶくすんでたんですね、ガラスがね。だからそこをきれいに磨き上げてリニューアルしたというところなんですけれども、
でも確かに天窓ってお掃除ってどうするんですか、内側からは頑張って ね長い棒でって思うんですけど、
やはり一般の方はその屋根に登って掃除するっていうのは無理ですから、基本ほったらかしですよ ね、
そうなりますよね。
だから都度屋根の点検とか瓦の補修とか、そういった時のに一緒にお願いするか、もしくはそういうプロの方に、まあ、大掃除年に1回ぐらいねお願いしてというようなことでもありますし、場合によってはねこれ庭師さんがやってくれることもあるんですね。
庭師さんが天窓のお掃除まで、
はい、ちょっと登ってっていう、身が軽いですからね、だからまあケースバイケースだとは思いますけど、うんうん、普通の一般の方はやらない方がいいです、
ね、あ、そうですね、プロの方に頼まれた方がいいですね。
そうなんです。だから逆に新築で蔵を作るっていうことは、まあ、最近はほぼ
今は
ね、蔵の人気はほぼ、うん、聞かない。そんなスペースもなかなかない、
ね、たまにご隠居さんの離れとか、うん、子供部屋とかをこう別棟で作ることはありますけども、はいはい、家の中にじゃあ蔵を新築しましょうというのはほぼないですので、うん、やはりこの活用というのはですね、はい、大事に研究されてつないでいくべきものかなとは思いますよね、
うん、このワックジャパンさんのワクワク感の蔵というのはかなり歴史があったんですか、
うん、そうなんです、うん、登記簿を見てますとね、大正昭和の時代に建てられた、大きな蔵なんですね。で、かなり奥行きも広うございまして、その施設として使えるぐらいですから、今までほぼガランドというかあまり使われてなかったんで、うん、活用したんですけれども、基本的に昭和の初期まで町屋というのは作られて、蔵は作られ続けて出ましたからね、はい、ある程度の年数は経ってるということにはなりますよね。
なんかこうやっぱり蔵を建てるっていうのがこう商売で、こう繁盛した証というか、こう豊かな証っていう ね
夢ですよね、一つのね、
夢がねありましたからね。
例えば恵比寿参りとか行きますと、笹に蔵つけますよ
ね。
熊手でかき集めてちりとりで作ってはい、はい、宝船で運んで蔵に入れるというね、こう一連の流れがあるように、うんうん、だから昔の人はおっしゃるように蔵を持つっていうのは一つのステータス、はい、で成功の証だったのかもしれないですよ ね。
その昔の人たちのこの成功の証を今も大事に、ねうんそうですね、リニューアルして使っていくというのは、
だから冒頭言いましたけど、あんまりその捨てるに捨てられないものが置かれているもったいないスペースになってますんでね、はい、ぜひとも蔵のある方はその積極的活用を考えると、また新しい ね、
お家に蔵があるんだけど今どうしていいかわからないという方、ね、ローバー都市建築事務所へ、
ぜひぜひ。
もう今まで何件もこの他にも蔵の再生
やってます。この間もね、ホームバーやりましたね、蔵で。
ホームバー
ですよ、ご主人さんが飲む、うんうん、奥さんがカウンターの向こう側で作る、
奥様が作る
っていうホームバーだったり、あと多いのはシアタールーム、映画を見たり、
ね、
そうビデオを見たり音楽聞いたり、で多少どんちゃん騒ぎしても怒られないのでね、シアタールームにしたりっていうのも多いですし、変わったところではね、地域のコミュニティスペース、
みんなが集まれるスペースに、
集会場とかなんとか会館とかあるでしょ、うんうん、町内の寄り合いが気軽にできるようなスペースとして開放されている町屋の老人ホームとかもありましたしね、
うん、蔵の活用法って予想以上にいっぱいありますね。
かなりたくさん選択肢があるんでね、単なる荷物置きでは本当もったいないですからね、ちっちゃくてもいろいろできますし、部屋だけじゃなくてそういうお店にしたり、ね、応接空間にしたりというような、いろんな使い方できますから、ぜひねお気軽にねご連絡をいただければというふうに思いますね。
そうですね、はい、さあ株式会社ローバー都市建築事務所、まあ、今日ねご興味を持ったという方、はい、ぜひご連絡いただきたいと思います。電話番号は京都 075-451-5777 番、451-5777 番です。ホームページもございます。ローバー建築、カタカナでローバー、漢字で建築と検索してみてください。これまでの施工例や野村さんのブログを見ることもできます。
ブログの方もかなり頑張って書いておりますのでね、いろんなこと書いてもぜひ見ていただければと思います。
チェックしてみてください。
それでは今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村正樹と
パートナーのヒットミンこと藤田ひとみでした。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン京都空間創生術、この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。